中村文明のみるみる元気が湧いてくる。ありがとうございます、本日のポッドキャストはですね、実はまあこの後このまま音声を途切らすこともなしに、実はまあしゃべくりシリーズの、あの CD のしゃべくりシリーズの第7弾ということでですね、まあ、どんなタイトルになるかちょっとまだ決定してませんけど、多分その、まあ、なんか僕はこう語り部と最近よく言われるんで、この語り部中村文明のなんかあの話し方の秘密みたい なんかそんな感じかな、あのってどのって感じなんですけど、まあ、この後ですね、実は、まあ、しゃべくりの本ちゃん収録をこのままスタートしていくんですけど、ちょっと、まあ、ポッドキャストで、触りの部分だけでもなんかこう、ね、今日も、まあまあ、無料とはいえこんなにも大勢集まっていただいてですね、まあ、本来ならまあまあ もっと申し込みはあったんですけど、その大半の方をお断り申し上げましたもんですから、今日いらっしゃる方は本当にラッキーな、無料で来ていただいた皆さん方なんで、まあ、さぞ笑っていただけるだろうということなんですけど、まあ、触りの部分だけですね、運悪く来ることのできなかった方々とか、その他大勢の方がそのしゃべくり7が気になるからもう買わずにいられないなというふうに誘導する作戦も兼ねながらですね、この後本ちゃん撮りということで、この後ちょっと、スタートしていきたいと思いますので、一回ちょっと仕切り直しますので、しゃべくり用の拍手をもう一度お願いします。見たところ3、40人なんですけど、まあ、2万人ぐらいの拍手でスタートしようと思ってますんで、それでは、3、2、1のカウントダウンで、みたいなスタートから始めたいと思いますので、ご協力をお願いしたいと思います。では参ります。 3、2、1。ありがとうございます。本日も、しゃべくり第7弾の収録に2万人も集まっていただきまして本当にありがとうございます。ほんの小さな会議室でございますけど、2万人いるかのごとくのこの熱気の中をですね、今回はちょっと、まあ、僕のちょっと話し方の秘密のような、そんなことを、ちょっとお届けしていきたいなというふうに思ってますので、収録のご協力をお願いしたいと思います。ですね、僕、まあ、自分でもちょっとこれは不思議に思うことで、一つは、まあ、そんなにその僕は実はこう喋り方が上手だというふうなことはあんまり自分では認識はしてなかったんです。ですけど、ひょんなことから十数年前ふっと頼まれた一本の講演の依頼からですね、まあ、CD だテープレコーダーテープだとかね、最初テープでしたけど途中からまあ CD に、でこれがまたどんどん日本中に、本当皆さんが著作権を気になさらずですね広げてくださったおかげで、本当に年間に本当家になかなか帰れないほど続くこの公演 もう自分なりにも、ね、不思議なんですよね。なんでこんなに皆さんが広げてくれるのか、まあ、広げてもらおうと思いながら喋ってますけど、だけど途中からはこういろいろあるじゃないですか。例えばね、僕それこそすごく湯気の上がったような話なんですけど、昨日おとつい高知県でちょっと公演呼ばれてお邪魔してたんですけど、その時まあ、すごく大きな経営者の方々の集まりのイベントで、もう1000名超えるようなイベントでして、で僕一人じゃなくて、あとお三方お話しなさったんですけど、僕の直前に話しされた方が実はジャパネット高田の高田社長だったんですよね。もうそれこそご入場の際にはなんか北の町から南の町までっていうもう登場曲で絶対入場してね、もう、ま、バカ受け取るんかなと思ったら全然そうではなくて、控え室でもちょっと少しお話しさせてもらったんですけど、全然声が裏返ることもなくですね、本当どちらかといったら低い声で淡々とお話をなさる、そんな方で、ね、ジャパネットさんの番組の中での高田社長とちょっと随分雰囲気が違ってたんで不思議に思ったんですけど、でもね、その高田さんがやっぱり通販とかああいうテレビショッピングの業界でもやっぱりずば抜けて売り上げや成果を上げてらっしゃいますよね。 で、あんな話の流れで高田さんがね、あの世阿弥の話をちょっとあの例えで使い始めたんです。世阿弥ってあのお能の世界の大家ですけどね、この世阿弥のおっしゃってることに、まあ、一つはあのこの見るという一つの人間の行為としてね、自分がこうね、自分の目で見ている世界がありますよね。だけど逆に大勢の人から見られている世界がありますよね。で、僕たちはこの、ね、二次元で言うならば見てると見られてるだけの双方向のこの交換の中であのものを見てると思うんですけど、このね、自分が見ているというのを我見って言うんだそうです。あの我見ると書いて我見で、見られてる世界のことは利見って言うんだそうです。これはね、離れているところから見ると書いて離れる見ると書いて利見でも、第3弾がね、利見の見っていう世界がある。それは 見えてると見られてる以上にこちらが何かを見せているっていう世界なんだそうですよ。で、これが利見の見っていうふうに表現なさるそうなんですけど、この利見の見っていうのをジャパネットさんはすごくこう意識をなさったっていうのは、例えばこう一つの例えば先ほどもあの長野県から今日参加いただいている方に洋梨をさっきいただいたんですけども、あの手ぶらで来られた方も大勢いらっしゃると思うんですけど、あの本当中には本当気遣いの方がですね、その今一番おいしいいわゆる西洋梨というのをこう僕にさっきプレゼントしてくださって、しかも大量にあのもうなんか肩が凝るほどの量をいただいたんですけど、まあ後ほどちょっとおいしくいただく。でもあの一つの西洋梨という商品を長野の洋梨なんだというふうに言えばその一言ですし、今旬でとても糖度が高くて美味しいんですよぐらいのことは誰でも言うと思うんですよね。だけどジャパネットさんなんかがすごくその努力をなさるのは、そのなんですか、洋梨、西洋梨を作る過程において農家さんがどれほどたくさんの苦労をするかとか、この一つのこの洋梨を仕上げるまでにどんな思いと、例えば先祖から伝わってきたうちは西洋梨農家としてこんな思いが我が家にはなんか一つの思いとしてあるんだとか、で作る過程でのご苦労話とか、でそれでやっとできたこの商品が今しか食べれないとかっていう商品の後ろ側についてるいろんなストーリーとか背景とか、なんかその人の情熱とか、なんかそういういろんなものが全部電波を通していわゆるいかに見せるかなんですよね。いかに伝えるかということを予想よりもなんかたくさんたくさんそこにこう労力をかけて、そしてこう人に伝えていくという、それがその大きな売り上げにつながるなんか一つの要因だっていうようなことを、まあ長く話されている中の一部でちょっとお話しされてたんですね。だけど僕らってやっぱりね、今日集まりの方も、まあ、しゃべくり聞いてくれてる方々もそうでしょうけど、多分ほぼ全員お仕事されてるであろう、その方々が同じ商品を売るのに、じゃあその単に自分が伝えたいと思うことを伝えるだけなのか、その背景やなんか歴史やそんなものも全部織り交ぜながらもっと上手に伝えれたら、もっと仕事の成果が上がる可能性がありますよね。そして、まあ、お仕事されてなかったとしても、もし子育てしてたとしたら、自分の息子に対して同じことを話して伝えてあげたいのに、どうも親の言うことは伝わらないとかいうふうに悩んでる人もたくさんいますよね。でもその話し方と伝え方を少し変えれば、もしかすると普段話の聞かない息子が前のめりで話を聞いてくれるようになったとしたら、それは家庭の中でも非常にありがたいことじゃないかなと思うんで、あの、まあ、話し方伝え方っていう、まあ、僕が勝手にオリジナルで編み出していることなんで、あの一般的になんかこう正しいかどうかっていうのはちょっとよくわからないんですけれども、でもまあ少なからず僕がこう年間何百回も講演をずっと何年も何年も下手するともう300オーバーとかになって、もう10年以上そんなことしてるんで、ね、どなたにプロデュースしてもらってるわけでもないし、誰かが率先して仕事で僕を売り出そうとしてるわけでもないのに、自然に広がるというのはですね、やっぱなんかこう聞かせたいと思ってくれる、なんかそこに要因があるのかなっていうのも、まあ、あえてちょっと自分なりにも種まきながら喋ってるところが日常的にあのよくあることなんで、ちょっとその辺の秘密をちょっと今日はあの暴露するというか打ち明けるようなあの CD にしようかなという、そんな感じでございます。なんで、まあ話っていうのはですね、まあ僕でもね、ちっちゃい時に あの地元のその三重県の山奥の村で生まれ育ちましたけど、僕ん家のこのお向かいにめちゃくちゃ話し上手のおばちゃんがおったんですよ。一人あのカコちゃんおばちゃんっていうおばちゃんなんですけど、このカコちゃんおばちゃんが喋ると何話しても面白いんですよ。で僕子供の頃からそのおばちゃんの喋り方になんかすごいこうなんか憧れがあったんですよね。あ、同じ話すならこんな風に話したら面白いなとかね、その同じ話をカコちゃんおばちゃんが話するとすげえ面白いのに、うちのおかんが喋ると全然面白くないんですよね。で同じ話やのにほんまそうですよ、話か。でそのカコちゃんおばちゃんはね、モノマネするのもすごい上手やったんです。でね、あ、モノマネって そこの息子がまた、まあ、僕のいとこなんですけど、この息子がまたモノマネすごい上手なんです。話は下手ですけどモノマネがすごい上手で、モノマネだけで彼は随分とこうつなげていったりとかしてたんですけど、でもまあうまく話すようになりたいなと思ったのはもうちっちゃな頃です。その、カコちゃんおばちゃんの影響を僕は随分受けてるなとよく思いましたけど、だけどね、僕の、あの高校卒業してから出会った師匠も本当に話が上手な方です。まあどちらかというと大勢の前できちっと時間に合わせてこう組み立てて話するっていうのはうちの師匠はどちらかというとあんまり得意じゃないです。どっちかというとね、すごい少人数でなんかこう掛け合いしながら会話しながらの中で話し始めるともうめちゃくちゃ面白いのがこう掘り下がっていく、そういうところがあのもう師匠の一番の面白みかなというふうに僕は思うんですけど、ですけど、まあ、その師匠の話し方の例えば真似をしたということも僕多々ありますし、なんであの講演の中でも熊本弁使ってわしゃべるようなありますよね。あんな中もあのモノマネをいつもしてたからですね、なんでいつの間にか熊本弁が非常に上手になって、あの熊本に行ってもタクシーとか乗って、あ、もう熊本県人になりきろうかなと思いながらねタクシーの運転さんどこ行くかいう話なんですけど、なんとかなんとかって話してるで、いやそぎゃんですねみたいななんかなんか言いながらしてね、もうタクシーの運転さんが全く僕を熊本県人とも信じ込むという、なんかそういうのもまた楽しみの一つだったりするんですけど、だけど例えばですよ、僕あの講演の中でよく、まあ、なんかそうですね、気をつけてやってることの一つは、僕話の始まりってほとんどがあの子供の頃の話からスタートすると思いませんかね。あのマニアックな人いっぱいいますかね。あのだいたい子供の頃その三重県の山奥の田舎で鮎を取ってたとかうなぎを取ってたとかみたいなあんな話からスタートすることが実はすごく多いんです。これはあの例えばね、すごく一つ の顧客満足みたいな絞り込まれたようなテーマで話してくれって言われるときはそんな無駄話はあんまりしないんですけど、あの老若男女いろんなタイプのいろんな方々が大勢来られてるっていう、そういう大勢をバッて巻き込もうかなと思うときは必ずって言っていくぐらい子供の頃の話をするんですよね。でそうするとね、僕は鮎を取ってたうなぎを取ってたあのお袋がお帰りどうやったって聞いてくれる、あのお袋のどうやったっていうあの親の期待に何か答えたいなとか母親を喜ばせたいなって、これを毎日やってるうちに僕は人を喜ばせる性格になったなんていう話いつもしますよね。あれは何かっていうと、僕あれあの話をしたいというよりも会場にいらっしゃる大勢の例えば1000名ぐらいの方いらっしゃったとしたら、その1000名の方々にこう共通でなるほどなって言わせる話って実はないんですよね。営業系求めてる人もおれば、なんか生き方系とかなんかこういろんなものを求めてることがたくさんあるけど、でもね、共通して言えるのはそこにいらっしゃる1000人の人全員が昔子供だったっていうことですよね。これだけは共通点だと思いません？で子供の頃ってどの子もどの子も多分ある程度ね、3歳4歳5歳ぐらいからねじ曲がる子はねじ曲がりますでしょ。でもねじ曲がる直前の子供ってちっちゃな子供ってみんな一緒ですよね。みんな明るくってみんな元気でみんな人の顔色なんかあんま気にしてなくてね、アイスクリーム欲しい人とかって言ったら3歳ぐらいの子たちは全員はーいって言うじゃないですか。でも人間ってどこかからかねじ曲がってくると、ここに100万円手のひらに乗せて100万円欲しい人って言った瞬間にはーいって言わないですよね、大人の人は。そこではーい言うたらよっぽど貧乏してんねんなあの人とか、みんなが俺をどう見るかとか、そうしょうもない気にしながら自分の自分らしさって出さないじゃないですか。 でもちっちゃな子供の時ってみんな変わらなかったんですよね。でもその変わらず前向きで何でもチャレンジする、それがいつの間にかチャレンジしてもしょうがねえとか、やったところでどうなるんかとか、なんかそんな風にして人はそれぞれ変わっていくと思うんですけど、僕はなんか子供性の話をするんですよね。でうなぎ取ったりあゆ取ったり、お母さん喜ばせようと思ったっていうことは、会場にいらっしゃる1000人の人が小さい頃に誰しも一度は味わった、一度はそんなことを経験した、その同質を一遍つく。
以上、中村文明のみるみる元気が湧いてくる、公開収録の現場より少しだけお届けさせていただきました。ご視聴いただき誠にありがとうございます。
よく言いました。